本語の SBS です。
オーストラリアの高齢者福祉について皆さんに情報をお届けするコーナー Speak My Language、 先週からシリーズでお送りしています。今週もクイーンズランド州で看護師およびケアアドバイザーを務めるモーア・ヨシコさんにお話を伺います。モーアさんが勤める団体はゴールドコーストのクーラコミュニティサービスで、オーストラリアに暮らす方々が最適なシニアの生活を送ることができるよう、さまざまなサービスを提供しています。今日はシリーズ第3回、トピックは認知症についてです。
高齢者、認知症になる方、少なくないと思うんですが、認知症という病気をご説明していただけますでしょうか。
はい、認知症って言いますのは、いわゆる認知障害、脳細胞の活動が低下したりとか、細胞の一部が死んでしまったりとかして、認知障害に障害が起きて、それが日常生活や社会生活を送るにあたって困難になってくる、そういった状態のグループをまとめて認知症って呼んでるんですね。はい、ですので、もうその細かく分けるともう100種類以上あるって言われてるんですね。もちろんその100種類全部は分かりませんが、よく聞かれる、アルツハイマー型とか、あとは、脳卒中とかそういった脳梗塞とかが原因で、こう血管の一部が詰まったりとか破れたりとかして、それが原因で、脳の細胞にダメージが生じて起きる脳血管性ですとか、そういったいろいろな種類に細かく分けると分類されます。物忘れっていう、認知症っていうと物忘れっていうイメージが強いんですが、もちろんその記憶力の低下もありますが、他にも、理解力、あと判断力、そういったものにも影響してきます。あと性格が変わってきたりとか。
あ、そうなんですね。
はい、そういうこともあります、はい。体験の一部が思い出せないっていうのは、普通の物忘れなんですよ、ただの。
ああ、なるほど。
ただもうその体験自体思い出せない。
何をしたかわからない。
昼飯を食べたこと覚えてない。外出したこと全部思い出せない。そうなってくると、やはり認知症の疑いはかなり高くなってくると思います。認知症の方でよくあるのは、例えば日本人のシニアの方、認知症のある方とかで、もうオーストラリアに住まわれて何十年とかでも、もう昔に戻ることが多いんですね。ですので、もうここが日本なんですよ。車に乗ってて外見ても、ああ、これは東京の何々区ねとか、どこどこねって、もう日本と思われてるんですよ。でも、お子さんとかも、もちろん、60以上ぐらいの方なんですけど、お子さんもまだ小学生ぐらいと思われてたりとか、もうそういうふうな時間や場所の感覚が、見当がつかなくなるっていうことは、認知症の症状としてあります。はい、
その症状っていうのは、自分でも、そういった症状が感じられるようになったりとか、あと家族が気づいたりとかっていう、ケースはあると思うんですけど、どのように診断を受けるんですか？
診断はまず、最初にかかりつけのお医者さんの方に行かれてください。ディメンシア、その認知症の診断っていうのは、この一つの検査で、認知症が分かるっていうような検査はないので、さまざまな検査を行うことになると思います。でそれは一般的な検査をして、他の病気の可能性をまず省く。
なるほど。
そこから始まって、であとはいわゆる神経心理学検査って言いまして、こちらで一番多いのはミニメンタルっていうテストなんですけど、さまざまな質問をお医者さんがして、それで何点を取るかによって、いわゆる認知症って診断されたりとか、あとは、CT スキャンや MRI などの脳画像の検査を受けられて、脳がどれぐらい萎縮してるとか、血液の流れを調べたりとか、そういったことも、認知症を診断するにあたって補助 補助になる、検査としてあります。
なるほど。認知症の中でも早期の認知症と後期の認知症って、分かれていらっしゃるそうなんですが、どのように違うんですか？
ここから早期とかここから後期っていうような、クリアなあれはもちろんないんですし、ないですし、もう本当個人差がありますので、一概には言えないんですが、基本的にまだ前期の早期の方であれば、ある程度ほんのちょっとしたサポートを受けることによって、まだまだある程度はご自身のケアですね、できたりとか、今まで通りの生活がある程度は行えることが多いんですが、残念ながらもう後期の方の認知症になってきますと、そういった例えば食事を目の前に出されても、それを見てそれを食べるもの、ものだっていう認識ができなくなるんですよ。入浴したりとか、お手洗いに行ったりとか、そういったこともやり方を忘れてきますし、まずそういうことをするっていう認識ができなくなったりしますので、もうそうなるともう全面的に介護がもう24時間の介護が必要になってきます。
そうですよね、目が離せないですよね。
そうですね。でも
家族の方も
徘徊されたりとか。
そうですよね、
そういう場合はもう本当に目が離せないですね。
症状っていうのは重くなるについても個人差はあると思うんですけども、重くならないようにするために、なんかその家族とかサポートできることっていうのはあるんですか？
そうですね、やはり例えば認知症だからもう、外に連れて行けないとか、他のお客さんを家に呼べないとか、孤立されてしまう場合がすごく多いんですよ。で、ご家族がいろいろなことを諦めてしまう場合も多いんですね。でやはりそうなると、どんどんやはり刺激が、日常の刺激がなくなってきますので、どんどん進行してくる、その速度も速くなってくると思いますし、あとはまたそうやってどんどん孤立することによって、うつ病ですとか、そういった他のさらに、その精神的な問題が出てきたりして、さらにこう状態が悪くなる場合があったりしますので、少しでもそのご本人が以前楽しまれてなさってたこと、例えば昔元気な時はゴルフに毎日行かれてたような方、もちろんもうゴルフはできないかもしれないけど、せめて家の裏庭で、ちょっとゴルフクラブ持たせて、ちょっとゴルフボールを打つ遊びのような程度でさせてあげたりとか、あといわゆる作業療法リハビリの一環としてありますのは、家事の一部を手伝わせる、例えば洗濯物でも一緒に畳ませるとか、お皿はきちんと洗えないけど、例えばお皿洗ったらそれを拭いてもらうとか、ほんのちょっとした家事を手伝わさせたりとか、そういったことによってある程度進行を少し遅らせたりとか、そういうことは可能です。
なかなかでもその他人との交流っていうのも難しいですよね。このコミュニケーションにやっぱり問題が出てしまうということですもんね。
ですので、ここオーストラリアでは、さまざまなそういったディメンシア、認知症をお持ちの方の、グループでたくさんありますので。
なるほど。
そのグループでバスに乗って外出したりとか、でスパイトセンターで一日過ごしていろいろゲームをしたりとか運動したりとか、
いいですね。
そういったのがありますので、少しでもそういったサービスアクセスすることが非常に重要だと思います。
お医者さんにはどのぐらいの頻度で見てもらう形になるんですか？
そうですね、それはもちろん個人差はあると思いますし、あとその認知症以外の他の病気ですね、例えば糖尿病がある、そういった心臓疾患がある、そういったことによっても変わってくると思いますが、やはりある程度、定期的にお医者さんに行かれることをお勧めしますっていうのは、やはりそうすることによって医師の方もどれぐらい認知症の方が 進行しているか、そしてあとそのお世話をなさってるご家族の方がいかにどれだけストレスが溜まってきてるか、
うん、
はい、そういったことをやはり医師の方が、うん、判断しやすいと思います。やはり何年もお医者さんに行かない、やはり認知症の方を病院に連れていくっていうのはかなり困難な、
うん、
ことなんですね。なかなか連れていくのが大変だから行かないっていう方は多いんですけど、やはりそうなってくるともう本当にご家族の方のどんどん負担もどんどんどんどん増えてくると思います。やはりその医師の方からさまざまな家族、ご家族の方に必要なサポートを医師の方から依頼してくださったりとかもするので、
あ、なるほど、
そういった、はい、意味でも定期的にお医者さんには見てもらった方がいいと思います。
そうですよね、ご家族の方も大変ですもんね、はい、やっぱりお医者さんと会うことによって、はい、情報を得たりとか話を聞いてもらったりとかっていうこともできますもんね、はいはい
は
い、
もう本当話すだけで変わってくると思います。
そうですね、はい、あと聞いたことがあるのが、認知症、はい、になった方って聞いた話だと第二外国から忘れてしまうっていうケース多いんですか。
やはりその認知症がどんどん悪化してきますと、この新しい方の記憶っていうのがどんどんどんどん失われてくるんですよ。その自分が生まれてから最初の、母国語ですね、に戻られるのもそういった戻るんですけど、でそうなってくるとやはりこのオーストラリアに住まわれてて、例えばこちらにもう何十年も住まわれてて、オーストラリア人の方と結婚されて、はい、お子さんがいてとかで、もう全然お子さんも日本語話さない。
そうですよね。
それなのに認知症のお母さんがもう日本語しかわからなくなっちゃった、でお子さんの方ももう困ってしまって、どうしたらいいんでしょうってよくそういった電話が私の方にも来るんですけど。
なるほど。
はいはい、でもはい、子どもたちとも交流が、ね、言葉で交流ができなくなったりとか、はいはい、
悲しいですね。
まあ、そういう意味合いも込めて、やはり、その日本語による日本の文化を尊重したエイジドケアサービスですね、そういったことを受けられる大切さですね、本当にそれは毎日さまざまなケースから身をもって、はい、勉強になります。
そうですよね、
はい、
日本人がたくさんいる場所だったらいいんですけど、はい、その少ない地域に住んでらっしゃる方も大変ですよね。
そうですね、はい、なかなか難しいとは思います、ただいろいろな手がある場合がありますので、
はい、
諦めずに、はい、
そうですね、
何か問い合わせてみる価値はあると思います、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
認知症についてもうはよしこさんにお伺いしました。高齢者福祉に関する情報をより詳しく知りたい方はウェブサイト www.speakmylanguageradio.com をご覧ください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。